今日恵みをいただく御言葉は第一テサロニケ4章1節から8節です。第一テサロニケ4章1節から8節、まずはじめに1節をお読みいたします。終わりに兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、あなたの御心が何であるのか、どのように私たちが歩むべきであるのか、今朝教えてください。私たちのこの唇を清め、またこの思いと心を今清めてください。私たちの耳を通りよくして、あなたの御言葉によく耳を傾けることができますように。そして一人一人がこの御言葉の命に預かって、豊かに今日もあなたの命にあって歩んでいくことができますように。この一日の始まりを主よ、あなたの御前でこうして出ている一人一人に豊かに恵んでください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。パウロがこのテサロニケの人たちに手紙を記して、でそれで、このテサロニケの人たちに対してパウロは非常にですね、喜んで、ね、このテサロニケの人たちに、イエス・キリストを信じる信仰を伝えたところ、テサロニケの人たちはとても、ね、その信仰をよく受け止めて、でそれでさらに多くの人々に、その信仰の証をしていきました。一章の方を見ると、例えば一章の、7節からのところ、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範となった。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。パウロが御言葉をですから一つ伝えたら、さらに十二十を、彼らは受け取って、そしてさらにそのイエス・キリストにある命を、増し加えて、他の、このアカヤ、マケドニア、その地方に対しての信者たちの模範となった。でその秘訣、それはですね、この2章の13節のところにあります。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。アーメン。ですからパウロが、そちらに行った、で手紙を送った。そしたら、その手紙を彼らはですね、何か人間の言葉としてではなく神の言葉として受け止めて、神の言葉としてのその権威とまた恐れ敬いを持って、受け止めた。でその結果彼らが、こうしてもうどんどんどんどん信仰が成長していってるんですね。牧師をしているとですね、そういう人、いるんですね。御言葉を一つ伝えたら、もう本当にそれを、良い土地のようにそれを受け止めて吸収して、それを、実らせて、 100倍、60倍、30倍の実りを実らせる、そういう人確かにおります。そういう人は御言葉を、カヤさんの言葉を受け止めて、そしてそれに対する恐れ敬いがあるんですね。聖書の言葉、これは何か占いとかそういった類のようなわけのわからないものではなく、世の始まる前から世の終わりに至るまで、この今の世の中が終わった後も残る確実なる確固とした真理の言葉です。これをそれなりの恐れ敬いを持って受け止めて、それを、口で宣言し告白していくなら、皆さんもその報いを受けて実りを豊かに実らせることができるようになっていくんです。で、パウロはこのテサロニキの人たちを、そのようにして、喜んで、もうあなた方に、もう本当に特に何か言うことはないほどですね、そういうふうに言いました。で、それでパウロがこの4章1節のところで、事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいって言っております。で、そして、さらに、2節以降もお読みします。4章の2節から、私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。アメン。で、パウロがですね、特にこのテサロニキの人たちに、追加して、伝えていること、それは神様の御心の通りに歩みなさいということです。皆さん、神様の御心で、皆さんの人生に神の御心が働いている。皆さんは神様の御心通りに歩みたいでしょうか。アメン。で、じゃあ神様の御心って一体何でしょうかね。ここに書いてあります。3節、神の御心はあなた方が清くなることです、ね、アメン。神の御心は皆さんが清くなること。じゃあ清くなるって一体何なのか、その具体的なことがこの 3節の後半以降に書いてあります。まず、ね、不貧乏を避けって書いてありますね。それから、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、2節に書いてあります。ですから、清くなることのまず第一、自分自身を整えるというところから始まりますけれども、で、まず不貧乏を避ける、ね、情欲に溺れたり、あるいは自分自身の体を、ね、お酒とかタバコとかいろいろな体を害するものによって、自分自身を蝕んだり、ね、そういったことをしないこと。そして、わきまえて、ね、わきまえがある。自分が一体どういう立ち位置にいるのか、それをわきまえる必要があり、そして、自分の体を清く、また尊く保つ、ここで面白いのが、新改訳の下の脚注見ると、この自分の体を、この男に星マークがあって、下の方を見ると、別訳妻って書いてありますね。各自わきまえて自分の妻を清く、また尊く保ち、そういうふうに別訳されるんですけども、この体あるいは妻と訳されている言葉、これはギリシャ語でスケマオスって言うんですけども、もともとの意味は船とか容器、ね、物を入れる容器とか船、まあ、そういう意味があるんですね。ですから、自分自身という容器、器、 船、あるいは道具とか、ね、あの身に装備する、そういう、なんか道具とか、そういった意味もありますけれども、自分自身という器、船、また妻、ね、私たちはキリストの妻、花嫁となるべきです。皆さん自身、ね、自分自身のものではないんです、ね、妻たるものは夫に喜ばれたためには、ね、まず清潔、ね、清純であること、ね、清くあることが求められます。皆さん自身の器、皆さん自身という体、キリストの妻としての皆さんはまず自分自身を清く聖なるものとなること、それがまず神様の御心です。神様にとっては皆さんが清くなってほしいんです。聖なるものとなってほしい。聖なる歩みをして、そして生きること、それがまず神様の御心。まず皆さん自身がそれを尊く保つべきです。自分の体を清く、また尊く保ち、ね、この保ちという言葉、ね、獲得するということの意味もあります。皆さんの体を清く尊くなるということを獲得する、ね、目標に向かって目標を獲得する。それと同じように神様の御心は皆さんの自身の体、器、それを清く尊いところへと、その到達点へと皆さんが努力してそこに到達しようと日々歩むこと、それが、ね、まずそれです。ですから、ね、この道神様の御心かなっていう、そういうのが、疑問が湧き起こった時には、まず皆さん自身の体、それが清く保たれるか、ね、その判断基準に従って進んでいき、でそして、ね、どうもこの道、ね、清くならないな、ね、タバコを吸うのは主の御心でしょうか、ね、そういうふうに聞くんだったら、ね、まずそのタバコを吸うことがじゃああなたの体を清く保たれるですか、ね、肺が汚れますね、タバコ吸うと。それと同じようにこの道が皆さんの体、皆さんの将来、皆さんの命が清く、ね、命生き生きとされるように保たれるものかどうか、まずそれを判断基準にするべきです。五節に、ね、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれは全てのことについて正しく裁かれるからです、ね、ですから神様の御心の第1番目、自分の体を清く保つことでした。で2番目が兄弟姉妹、ね、相手がいるんですね。主にある兄弟姉妹、このようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。ですから御心の第2番目、皆さんの周りにいる兄弟姉妹を踏みつけたり、ね、そういったことを、していないかどうか、ね、この道が神様の御心なんですって言って、ね、他の周りの兄弟姉妹がせっかく、ね、皆さんにのために、本当に尽くしてくれていた、でもその兄弟姉妹を踏みつける、ね、今までの兄弟姉妹たちが、ね、皆さんを本当に良くしてくれた、将来のために整えてくれた、道を備えてくれた、ね、時間を惜しまず、ね、またお金も惜しまずに皆さん、ね、兄弟姉妹から、ね、恩恵を受けていた、その兄弟姉妹を踏みつけること、これは御心ではないわけですね。神様の御心、まず1番目は自分を清く保つこと、また2番目、ね、それから、このようなこと、要するにそういった、自分の情欲、ね、自分の感覚、自分の感情に流されて兄弟姉妹たちを踏みつける行為、この踏みつける、ということは越権行為という意味があります、ね、兄弟姉妹たちに対して越権行為を行っての自分たちがの立ち位置、ね、それを、ね、乗り越えて、でそれで、なんか自分が他よりも偉くなったかのように踏みつける、そういうことをしたり、あるいは、ね、兄弟踏みつけたり欺いたりしないことです、ね、この欺き、これはむさぼりとも訳せます。兄弟姉妹を、ね、踏みつけたりむさぼったり、ね、要するに兄弟姉妹のものを、ね、兄弟姉妹が、ね、ちょうだいって、ね、言えば すぐにくれる兄弟姉妹からもっともっとね、あ、この人からだったら私の生活の全ての必要を備えてくれて私働かなくてもいいんだ、そういうふうにして踏みつけたり、あるいは、ね、むさぼりを、ね、多くのものをその兄弟姉妹からもう何の、ね、飲み食いするかのように奪って、あなたものものは私のものみたいな、ね、そんな感じで、踏みつける、そういったことをしないことですから、御心、この将来の道が、ね、この道に歩むことが御心かどうか、まず第一は皆さん自身が清くなる、ね、その道は御心、体を壊したり清くならない、ね、それは御心ではない。で、第二番目が兄弟姉妹、主イエス様にあって同じ信仰に立つ兄弟姉妹たちを、ね、踏みつける行為、むさぼる行為、ね、恩知らずにしてしまう行為、これは御心ではないわけですね。兄弟姉妹に恩を、ね、返す。で、この特にテサラニケの兄弟姉妹たちは、ね、兄弟愛に関しては本当に素晴らしい、教会、その地方でした。ですから本当に兄弟姉妹を愛すること、兄弟姉妹を立て上げること、それは主の御心にかなった行為です。御心っていうと、ね、本当に私たちはわからないものです。私たちは、ね、これが御心かな、あれ、あの道がどうかな、そういうふうに思うんですけども、でも神様の身思いが一体何であるのか、それわからないんですね。神様の身思い、皆さんの人生に立てているご計画、それは皆さんは思い煩うことではないんです。ですからまず神様の御心は皆さんが清くなることだと、そのことを前提して歩んでいくならば、皆さんはその道に歩んでいけるわけです、ね。私の自身の頭の中で将来、ね、30歳になったらこう、40歳になったら あっちで、それであなたはこういうふうになるのが神様の御心なの、ね、これは違うんですね。越権行為なんです。神様の身思いは私たちの人間の思いよりはるかに高く、ね、天が地よりも高いように、主の道は皆さんの道よりも高いんです。主の思いは皆さんの思いよりもはるかに高い。そして皆さんは御言葉に従うべきです。なぜなら、ね、雨が雪が天から降って元に戻らないで、それで、でも必ず神様の御言葉は、ね、雨が地に降って地を潤して、ね、作物を生じさせ、種を生じさせ、物を生やし、ね、種まく者にはパンを与え、ね、そういうふうにするように、神様の御言葉は皆さんのうちに入ったら、それは必ず、ね、有益なものを芽生えさせ、実らせて、そして天に戻る。それが神様の御言葉ですから、皆さん、神様の御心は何かな、人生のあれこれ思い悩むというよりも、むしろ神様の御言葉を皆さんのうちに蓄えること、これをまず皆さんは、ね、実践するべきです。神様の御言葉を蓄えないまま、神様の御言葉にとどまらないままで、ね、あれこれする、これ空回りなんですね。だから神様の御言葉、それを皆さんのうちに種をまいていくべきです。冒頭で、お読みしましたのは伝道者の書の11章なんですけれども、伝道者の書の11章の5節と6節です。私たちはこの人生の中において何をするべきなのか、あれをしよう、これをしよう、それをたくさん思い煩ったのがソロモンですけども、そのソロモンが、ね、その失敗してしまったなという人生の終わりに書いたのが伝道者の書です。伝道者の書の11章の5節と6節、お読みします。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つも同じようにうまくいくかもわからない。アーメン。主の御業を人は計り知ることはできません。皆さん自分自身のことを知ってるでしょうか。自分の髪の毛が何本あるか皆さん知ってるでしょうか。神様は知っております。 皆さんの髪の毛が今何本であるのか、ね、今、ね、何万本あるのか、5年後には、ね、9000本ぐらいになってるのか、ね、そういったことみんな神様が、ね、ご存知であり支配しておられます。皆さんは赤ちゃんが母の胎の中でどう組み立てられるか分かりません。それと同じように神様は皆さんの人生を、ね、どのように組み立てられるのか、それ皆さんは、ね、知る必要はないんです。皆さんが知るべきはただ神様の御言葉です。そして神様の御心のうちに歩むことです。それがわからないうちは皆さんは、ね、朝種をまいて、ね、夕方も手を離してはならない。ここに書いてある通り、ね、あれかこれかは知らない、ね、朝に種をまけばメリットがあるから朝種をまいて夕方は休もう、ね、それはわからないですね。失敗するかもわかりません。朝種まいたら、ね、朝、来る鳥が全部ついばんで食べてしまうかもしれない。人には何がどうなるかすらわからない。ですから皆さんは 目の前に置いて、ね、ある御言葉、そして目の前にいる兄弟姉妹、ね、彼らと共にイエス様の道を歩んでいくこと、また、ね、このテサロニケの人たち、本当にパウロの言葉を神の言葉として、ね、受け止めて、そしてその通りに歩んだ結果、もうパウロが、ね、しょっちゅうテサロニケに行かなくても彼らは本当に豊かな実を結んで、ね、この地方マケドニア地方、ね、そちらの方の地方の信徒たちの模範となった。でしかも彼らが、ね、やることのその名声がもうパウロの、ね、遠くにいるパウロのところにまで聞こえてきた。もうですから本当にあなた方に、ね、特にさらに付け加えて言うことはありません、ね、パウロからこれほどの称賛の言葉をいただいた。主にある兄弟姉妹と共に神様の言葉に仕えること、そして皆さん自身を清く保つこと、これが、ね、神様のその御心です、ね、先ほど、賛美しましたね、主と主の言葉にっていう340番のところ、ね、本当に主と主の言葉に頼るは楽しいんです。主が願いを聞き入れてくださり、そして皆さんの人生においての歩み、それを皆さんが本当に主を敬って主の御言葉通りに歩んでいくならば、主がそのようにしてくださる、ね、2番のところも清くなしたもう血潮と落とし今信じくぐらば清められるべし、清くなること、それが神様の御心です。また3番でも地につく宝をつつるは安し命の小道をたどるみなれば、4番、ただ主に頼りて暮らすは楽し、彼方の国まで導きたまわん。
アメン。
私たちのこの人生において何が起こるか、それは私たちには分かりません。ただ今皆さんが成している通り、ね、朝に種をまく、夕方もそれを手放さない、御言葉の種を皆さん自身が朝まかれ、ね、今こうして蒼天祈祷会において御言葉語られている御言葉に皆さん耳を傾けている、大いに結構なことです。そして御言葉のテピリン、ね、皆さんが朝も、ね、昼も夜も御言葉を口ずさむ人、その人は祝福が約束されています。支援においても吉明においても御言葉は昼も夜も口ずさむ、その人は、ね、勝利者になる、水路のそばに割った木のようになる、身を豊かに実らせることができるようになる、足の裏で踏むところことごとく皆さんのものになるという、ね、この約束があります。御言葉を手放さないようにしましょう。そして皆さん自身清く自分自身を保ちましょう。そして兄弟姉妹を踏みつけたりすることなく、本当に共に愛を持って立て上げ合っていく、その道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、今朝はこのテサロニキから命の言葉をいただきましたことを感謝します。御心とは一体何か、それは清くなることですとパウロが言いました。不貧困を避け、わきまえて、自分の体、自分という器、妻、それを清くまた尊く保ち、 また情欲に溺れることなく、そんなことによって兄弟姉妹たちを踏みつけることがないように欺いたり貪ったりしないこと、主は正しく裁かれる方ですとパウロは言いました。本当に私たちも主の御心にかなった道を歩み、また自分の思い煩い、自分のあれやこれやと思い悩んだり、そうして兄弟姉妹たちを踏みつけたりすることはなく、ただあなたの御旨に従って歩んでいくことができますように、どうか一人一人この人生の彼方の道まで至るまであなたが守ってくださいますように、御旨にかなった道を歩んで、御言葉によって私たち自身が潤され、そして豊かな実りを結ばせていく私たちでありますように、イエス様どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。福音を述べ伝える時、主よ、私たちの心思いという登場がイエスキリストにあってしっかりと耕かせされているとするならば、主よ、あなたが伝えるそのすべての福音は時にかなった実を結ぶことができることを私たちは知っています。私たち自身が生徒として正しく歩む歩まないということのその結果が何からよるものか、それは主よ、私たちがしっかりと聞いているかどうか、しっかり聞いた言葉を神からの言葉として認識するかどうか、そして神様から委ねられているその言葉をイエス・キリストの権威に従順して服従するか、守り行うか、それによって主よ、私たち生徒としてのその成り立ちが良くも悪くもなることを私たちは知っています。主よ、テサロニケのこの生徒たちのように、パウロやさまざまな人たちが来て自分たちに伝えた御言葉を人の口から処された言葉として受け止めることなく、神ご自身が彼らを使い、そして自分たちに伝えてくださった御言葉として受け取り、そしてその御言葉の権威に服従し、そしてその御言葉を慕い求めることによって、このように称賛される生徒になることができました。御言葉が本当に主から来た御言葉として、私たちがしっかり聞いて心に留めるならば、主よ、御言葉がしなさいということは私たちはするでしょう。御言葉がするなということは私たちはやめるでしょう。このように私たち自身がこの御言葉が言わんとしている、それに沿っての霊的な人格を持ち合わせていくことができますように、主よ、私たちが日頃御言葉をいただくたびに、これを人が話す言葉ではなく、神ご自身の人格が含まれている一通の手紙、また一つの命令書として私たち自身がこれを受け止めることができますように、私たちを祝福してください。この宣言された御言葉のすべてを守り行う人には必ずその保証が与えられており、神は何も私たちにしなさいということだけを押し付ける方ではなく、このしなさいという神の御言葉には必ずそれを守り行った人に与えるその恩恵、その恵みがあり、その保証があることをしっかり捉えて、主よ、私たちがその恩恵や保証に入る一人一人でありますように、主が私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名と知性と命と栄光とを豊かに与えてください。聖霊が私たちを火のように風のように水のように輝かしてください。そしてイエス・キリストにあったその従順と服従をもって、このあらゆる御言葉に仕えることによって、イエス・キリストが父から天と地においてすべての権威力を与えられた孤独、私たちも自分が信じて従順したその御言葉により、私たち自身にも与えられる権威力を 本当に堅実のものとし、私たち自身がまだ御心にかなったものとして、この地上でキリストの形を持ったものとして、父を喜ばすものとして歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日のこの御言葉を通して、私たちをさらに輝かし磨いてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。